それでは、今日は使徒の働きの5章の27節から32節までをお読みいたします。新約聖書の242ページでございます。使徒の働きの5章27節から32節でございます。はい、よろしいでしょうか。ではお読みいたします。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。あの穴によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかしペトロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が気にかけて殺したイエスをよみがらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちの与えになった聖霊も証人です。以上でございます。この27節のところから、大祭司は人たちを尋問したと、尋問が始まったわけですけれども、ちょっと不思議だなって私思ったんですよね。と申しますのは、ここにおいて、最高法院の誰も、また大祭司自身も、どうやって人たちが牢から出たんだろうかということについては何も触れていないんですよね。不思議ではなかったのかな、知りたくなかったのかなって私は思ったわけなんですけれども、聞きたくないと思ったのか、あえて触れないにしたのか、特別な力が人たちのように働いたことを認めたくなかったのか、何にしても、なかったことにしてしまっているなと、私自身も思ったんですけれども、そういう中で、28節で大祭司は連れてこられた人たちに対して、あの名によって教えてはならないと厳しく命じ終えたではないか、そのように言ったわけです。これは同じ使徒の働きの4章18節に、そこで彼らを2人を呼んでイエスの名によって語ることも知ることも一切してはならないと命じたとありますけれども、そのことを指しているんだろうと、そのように考えられます。そしてそれなのに何ということだ、お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまったと、そのように言うわけです。使徒たちはユダヤ人指導者たちの教えに従わなかっただけではなく、むしろエルサレム中に自分たちの教えを広めたと言うんですね。で、ここで広めると訳されている言葉は満たすという意味があるわけです。例えばコップとかに水をどんどん注いでいってですね、そういたしますと、コップの縁のところまで水が来てしまっていて、でもうちょっと水を入れるとですね、もうコップから水が溢れてこぼれてしまうというような、そういう状態を指している言葉、そういう感じで満たすという意味があるわけです。つまりここで言おうとしたことは、もうエルサレム中に人たちの教えがどんどんもう広まっていって、これ以上広めようがないというほどにまで、もう人たちの教えは広まりました。ある意味人たちの教えを聞いたことがないという人の方が珍しいぐらい、もう誰もいない、そういう人は誰もいないのではないかというほどに、人たちの教えはエルサレム中に広まったということなんです。そしてここで大祭司は人たちの教えについて、自分たちの教え、そのように言っていることに私たちは気がつきます。つまり 広めているのは自分たちの教え、使徒たちの教えなんだ。つまりそんなことは最高本院では認めませんよ、自分たちは決して認めません、大祭司である自分も認めない。ある意味使徒たちが勝手に教えているあれは自分たちの教えに過ぎないんだということなんでしょう。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしていると、そのように言いますけれども、まあ、あの人というのはもちろんイエス・キリストのことであり、血の責任を我々に負わせようとしているというのは、使徒たちがイエス・キリストが十字架にかけられたことを語ることによって、そのイエスの十字架における死の責任が自分たちにある、そのようにもう常に責め立てられているんだということを言っているわけです。まあ、しかし大祭司からすれば、また最高法院に集っている人たちからすれば、自分たちは正当な手続きを踏み、そして犯罪人であるイエスを裁き、そしてローマ帝国に引き渡し十字架につけただけであって、あくまでイエスは自分の罪によって裁かれたんだ、十字架につけられて死んだのであって、自分たちにはイエス・キリストの十字架での死の責任、十字架で流された血の責任はない、そのように彼らは主張し続けているということなんです。しかし実際にそうだったのか、聖書が明らかにしていることは、彼らの心の中には妬みがあり、そして時の宗教指導者たちはイエスを殺したいと思うほど憎んでいたということが語られ、そしてそれと同時に罪のないイエス・キリストを人々は罪あるものとした、偽証罪をでっち上げることによって罪のないイエスを罪あるものに仕立て上げたではないか、そういうことを一切彼らは認めないで、自分たちは正しいんだ、間違ってない主張し続けた。決して自分たちの罪を認めようとしない、自分たちの悪い部分を消してみようとしない、自分たちの間違いを認めない。そこに人間の罪があり、それとともにそういう罪を認めないで、自分はあくまで正しい、間違ってない、そのように主張し続けるところに人間の罪があるんだということ、そのことを私たちは知らされます。またそのようにして大祭司であり、そして最高法院を構成する人たちが恐れたのは、民衆によって自分たちが、あなたたちは間違っている、あなたたちはイエス・キリストを十字架につけて殺したではないかと言って責め立てられることでありました。そのようにして自分たちの権威や評判が貶められることを恐れていたわけです。いずれにいたしましても、大祭司や最高法院のそういう者たちは、自分たちの罪を悔い改めるとか、人たちのメッセージを聞き、自分たちのしたことを深く顧みるとか、そういうことは一切なかったということであります。まあ、そういう中で29節をご覧いただきたいと思いますけれども、しかしペテロと人たちは答えた、人に従うより神に従うべきですとあって、これは4章19節20節のなんだか繰り返しのように思えるわけです。しかしむしろこのところでは5章の20節のところで主の使いが行って宮の中に立ち、人々のこの命の言葉すべて語りなさいと言ったわけですけれども、 そのようにして人たちは主の使いの言葉を通して明確に主の御心としての命令を受けた。そのようにさらに確信が増し加えられて、そういう中にあって人たちからするともう宮の中に立って人々にこの命の言葉を全て語るという、その神様の御心命令に従わないわけにはいかないということであって、そういう意味からも人たちは人に従うより神に従うべきです、そのように答えたということです。そしてそのように主の御心に従う者たちを誰も妨げることはできません。時の権力者の権威であったり、また暴力であったり、迫害であったり、何も妨げることはできないということです。そして実際に主は使いによって牢の戸を開け、彼らを、この人たちを連れ出したこと、そして行って宮の中に立ち人々のこの命の言葉をすべて語りなさいと命じられたことも、人たちは自分たちは正しく主の御心を行っているんだ、自分も知っていることは神の前には間違ってない、そして神様ご自身が自分たちの知っていることを受け入れてくださっているんだ、その確信に満ちて人に従うよりは神に従うべきですと、そのように断言したのでしょう。そしてここで従うべきですと訳されている言葉は非常に強い言葉でありまして、従う必要があるとか従わなければならないとか、どうしてもそうしなければならない、もしくは従う義務があるというような意味までこの言葉の中には込められているわけです。そしてこれこそがまさに使徒たちの信仰であったということです。そして30節のところをご覧いただきたいと思いますが、そのところで、再び神がイエスを死から蘇らせたことを語るわけですけれども、さらに大祭司が、お前たちはエルサレム中に自分たちの死を広めてしまったと、まるで人たちと自分たちとは何の関係もない、むしろ人たちはまるで異端者であるかのような、そういう扱いをしている、そういう印象がありましたので、人たちはこのところでまず私たちの父祖の神とそのように言うわけです。なんか人たちは自分たちはまるで関係ない、もうどっかから現れた、なんて言うんでしょうね、もう自分たちは全く関係ない、預かり知らない、本当にこう異端者のように言ってるんだけれども、いやいやそうじゃないです。神様は人たちで、人である自分たちも同じ神様であり、大祭司、最高法院にいる、今自分を尋問しているあなたたちも信じている同じ父祖の神ですよね、私たちの父祖の神だと、そのようにまず神様のことを言っていて、いや私とあなたたちは同じ神を信じる者たちなんだということをここで明らかにしているわけです。つまり同じ父祖、アブラハムであったりイサクであったりヤコブを持つ、そういう人たちを父祖とする同じユダヤ人であることには何の変わりもありませんよね。そして父祖たちも信じた、そして私たちも信じて、そして大祭司であったり最高法院にいるあなたたちも信じている、その同じ神様が、その父祖の神があなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせたんですよ、そのようにまずは 言っているわけです。そして28節で大祭司があの人の血の責任を我々に負わせようとしていると言いましたけれども、ここで人たちはもう一度はっきりあなた方が木にかけて殺したって言って、まあある意味、まあ大祭司の言葉からすれば血の責任を負わせようとしているということなのか、イエス・キリストが十字架にかけられたのはあなたたちが木にかけて殺したんだと、間違いなくあなたたちが殺したお方がイエス様だと言ってユダヤ人指導者たちの罪を明らかにしているわけです。で、こうやって木にかけて殺したというのは旧約聖書の申命記21章23節のところに木にかけられたものは神に呪われたものだからである、その御言葉を指しておりまして、つまり使徒たちはあえて木にかけて殺したという言葉、そういう表現を使うことによってイエス様は自ら十字架につけられることによって呪われたものとなられた、呪われたものとして死なれた、そのことを語ると同時に罪のないお方を木にかけて呪われたものとしたのは、そのような形で死に追いやったのはあなたたちなんだ、そのように言って人々に、特に大祭司をはじめそこにいる人たちに自らの犯した罪を明らかにして、そのことを問おうとしているんだということであります。イエス様が十字架にかけられて殺されたことの背後には何の罪も犯していないイエス・キリストを偽証でっち上げることによって不当な裁判によって時の指導者たちの手により十字架につけてイエス様が殺されたことをこのところで明らかにし、そのことを人たちは語っているわけです。そして30節のところで、あなた方が木にかけて殺したイエスを神ご自身が蘇らせ、31節では神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられましたと、そのように言うわけです。イエス様がご自身は神によってよみがえらせられたんだ、そのことを通して神はこのイエスをイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるための導きて救い主としたんだということをがここで明らかにされています。この導き手という言葉は聞き慣れない言葉だと思いますけれども、支配者とかあとは特別な地位を授けられたものという意味があります。つまりどういうことかと申しますと、そのようにして神が持っている権威をイエス・キリストご自身が神の右の座において共に共有し、まさに神の右に挙げられたイエス様、十字架につけられたけれども死なれたけれどもよみがえられたイエス様ご自身が今も生きてこのすべてのものを治めていらっしゃるという意味があり、それと同時にそこからもう一度来られてすべてのものを裁かれる、そういう意味でイエス様は導き手だ、そのように言われているということであります。その一方で救い主、そのようにも語られているわけです。イエス様ご自身は決してイスラエルの民が待ち望んでいたような政治的な救い主メシアではなく、まさにイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるための救い主であった。特に神はまず ご自分の民であったイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えることを御心とされ、このイエスを使わせてくださったということであります。イスラエルの歴史はアブラハム以来ずっと旧約聖書の中に記されてあります。そして、旧約聖書を読んでいけばわかるわけですけれども、イスラエルの歴史というのはそもそもどういうものかと申しますと、罪に罪を重ねる歴史でありました。人々が神に背き、神に逆らい、そういうところで神の裁きが下り、それに対してイスラエルの民はそれでもなお悔い改めようとしない、神のもとに帰ってこようとしない、さらに罪に罪を重ねる。そして神様ご自身は預言者を使わし、そして預言者を通して悔い改めと、そして罪の許しを語るわけですけれども、それでもなおイスラエルの民は神のもとに帰ろう、立ち返ろうとはしない。どんなに帰ってきなさい、立ち返りなさい呼びかけても、心を堅くなにして決して神のもとに帰ってこようとはしなかった。その中で国は二つに分裂し、そして北のイスラエル王国はアッシリアという国によって滅ぼされ、南のユダという国はバビロニアという国によって最後には滅ぼされてしまった。そういう中にあって神は人々に罪の悔い改めと罪の許しを語り続け、そしてイエス様を通してなおもユダヤ人たちに悔い改めと罪の許しを与えることを神は御心とされ、そしてこの時にあたっては使徒たちを通してこの悔い改めと罪の許しを語り続けていらっしゃるんだということであります。自分たちに血の責任を負わせようとしているということではなく、イエス・キリストを十字架につけて木にかけて殺した、罪のないお方を呪われたものとした、そういう責任をただ追求しようということではなく、その責任をどう取るんだと、そういうことをただ語っているのではなく、罪あるイスラエルを神ご自身は愛するがゆえに、その愛のゆえに罪を悔い改めなさい、イエス・キリストを信じて罪の許しを得なさい、イエス・キリストを信じて私のもとに帰ってきなさい、神はそのように語り続けているんだということです。その愛のゆえにご自分の民であったイスラエルの民を決して神は諦めることなく、見捨てることなどできない、そういう思いを持って罪の許しと悔い改めを語り続けられたんだということです。ユダヤ人の指導者たちは決してキリストのその十字架における死とよみがえりと、そこに現れた救いを語っても受け入れようとはしませんでした。それでもなお使徒たちもまた語り続けたということです。あなた方が気にかけて殺したイエス、つまりあなたたちはイエスが新命記の教え通りに罪の上に神に呪われたものとなったかもと思っているかもしれない、しかし そう思っているのであれば、それは自分たちを、自分を殺した、イエス・キリストを十字架につけて殺した、罪のないお方を乗られたものとされたあなたたちを悔い改めに導くために、罪の許しを与えるために、イエス・キリストはそのあなたたちを愛して自ら十字架にかかって乗られたものとなってくださったんだ。これが聖書が一貫して語るメッセージであります。そして32節で、使徒たちは3章15節でも私たちはそのことの証人ですと言いましたけれども、再度私たちはこれらのことの証人ですと、そのように言うわけです。それとともに今度は神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人ですと、そのように重ねて言うわけです。ここでペテロと使徒たちはイエスの十字架と復活、そして昇天を間違いなくその目で見届けたわけです。まあ、ですから私たちはこれらのことの証人ですと言っているわけですけれども、しかし1章6節で復活されたイエスを前にしても、まだイエス様に主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと尋ねたりしていたわけですが、おそらくその前の4節のところで、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとの言葉に反応したんだろうと思います。ところがペンテコストの日に聖霊が下り、彼らがまさに聖霊に満たされた時に、ここで彼らが語っている通りに、信じる者に、またご自分に従う者たちにお与えになった聖霊が豊かに注がれた時に、彼らはキリストの十字架と、そして復活と、そしてキリストの昇天の意味をはっきり知ることができ、聖霊も証人ですというのは、まさに聖霊を通してそのことを彼ら自身もはっきりと知ることができたということなんでしょう。まさに聖霊の証を通して使徒たちはさらなる確信を持って、十字架につけられた救い主イエス・キリストを語り、人々に述べ伝え、まさにエルサレム中の人々に、十字架につけられたイエス・キリストが救い主なんだということ、そしてイスラエルの民に悔い改めによる罪の許しを、聖霊を通してさらなる確信を持ってエルサレム中に述べ伝え続けたということであります。そのようにして信じる者すべてに、また従う者すべてに、賜物としての聖霊が豊かに注がれ、また与えられている。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従う私たち一人一人にも、まさに聖霊が与えられています。驚くべき恵みです。聖霊である神が、神ご自身が私たちのうちに住んでいてくださる、私たちのうちをご自身の住まいとしていてくださる、そのような形で神が私たちと共にいてくださり、そして私たちの信仰生活の歩みを豊かに聖霊が導き続ける、そのように私たちは歩むことのできる恵みが与えられている。そして私たちが御言葉を語るときに、御言葉の真理を語るときに、また福音を語るときに、うちに住む聖霊が証人として私たち一人一人に語るべきことを教え、そしてなすべきことを教えて、 私たちを助けてくださる。そして私たちが信仰の歩みの中で御言葉を宣教する中で、さまざまな困難があるかもしれない、迫害があるかもしれない、御言葉の上にさまざまな困難や迫害の中を通るかもしれない、そういう時に御霊ご自身は、聖霊は私たち一人一人を常に強めて、慰めて、励まして、そして私たちが信仰によってしっかりと立つことができるように常に助けてくださる。そういう中で、うちに住む聖霊が私たち一人一人に対して証人となってくださって、私たちが真理を語ることができるように助け、真理に生きることができるように助けてくださり、聖霊の確信を持って、聖霊が証人として私たちのうちにいてくださるんだ、そのことを私たちは確信として信仰によって歩み、そして真理を語り、御言葉を語り、そのように私たちもまさに証人として歩んでいくことが許されているということでございます。私たちもそのようにうちに住む聖霊を証人としながら、御言葉の私たちは証人、真理の証人、そして私たちのがどのような救いをいただき、私たちがどのように自分自身が変えられたか、新たにされたか、私たち一人一人になされた救いの御業の証人として、そのことを私たちは周りに、そしてさらに地域に、さらに広げて回りたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。私たちも御言葉を明かしするために、また御言葉に表されている真理を私たちが明らかにする証人として、また私たち一人一人、主イエス様の十字架による救いをいただき、その救いの御業を通して新たにされた、新しくされた、そのことの証人とされて、私たちは神様、あなたご自身から使わされているそれぞれのところにいる一人一人でございます。そして私たちのうちに聖霊が与えられていて、賜物としての聖霊が与えられていて、その聖霊である神様、あなたご自身がさらにそのことの証人となって、私たち一人一人導き、そして時には慰めと励まし、また力づけを与え、そして私たちの歩みを導いて支えていてくださる、そのようにして証人となってうちに住んでいらっしゃる御霊のように心から感謝をいたします。どうか御霊様がいらっしゃることを私たちは豊かに覚えて、その務めを、証人としての務めを最後まで果たすことができるように、どうぞ顧みと助けを与えください。語りましたものは小さな殿に足らざるものでありました。足らないと転ぎない、どうぞ語られた御言葉が一人びとりのうちで命の御言葉となることができるように、ご自身が書いてください。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。